今日の聖書の箇所は、羊飼いたちがイエス様に出会った出来事の続きの物語です。ルカによる福音書では38節までがイエス様が血の御子として登場する記述になっています。つまりシメオンとアンナの物語はクリスマスの出来事の最後に位置しています。ルカによる福音書のクリスマスの物語は実に様々な人物が登場します。祭司ザカリアやその妻エリサベト、羊飼いたち、そして最後に今日のシメオンとアンナが登場いたします。これはルカによる福音書の特徴でもあります。いろいろな人が出てくる。それはクリスマスの出来事があらゆる人のためであることを伝えたかったからでしょう。シメオンとアンナ、それぞれとイエス様との出会いの場となったのはエルサレムの神殿です。ここは2人がそれぞれの仕方でいつも過ごしていた場所です。彼らの日常があるところに両親によって生まれたばかりの幼子であったイエス様が連れてこられました。イエス様が生まれた時代、ユダヤ人は律法の定めに従って初めての子供を神様に捧げなければなりませんでした。神殿に仕えるものとして育てるためです。しかし最初に生まれた子供はどんなことがあっても誰でも神殿の働き人として捧げてしまいますと家業を継ぐ者がいなくなってしまいます。ですから実際には子供の代わりに動物を捧げました。動物を捧げることで免除してもらい子供を連れて帰るという習慣でした。マリアも定められた清めの期間が過ぎた時に神様の律法に従ってヨセフと共に神殿に向かいました。普通は羊を捧げるもののようですが貧しい者はそれよりもずっと安い鳩を用いることが許されていたようです。主イエスの両親が鳩を準備していたところからその家庭の貧しさが伝わってきます。そういう貧しい人の子としてイエス様はシメオンに出会われました。さてこのシメオンという人物は教会で伝統的に高齢者ではないかと考えられてきました。よく読んでみますと特に年齢については記述がありません。しかし26節、主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとか、29節、主よ今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいますという言葉から推測してこの人は地上の命の終わりが近い老人なのではないかと考えられたのです。このシメオンという人はその生涯において一つのことを祈ってきた人です。25節にイスラエルの慰められるのを待ち望んだということがそのことです。自分だけではない、自分も含めた同胞すべての慰めを祈って待っていた人物でした。自分の子供の代まで幸せに将来を過ごせるという確信を願う気持ちはシメオに限ったことではなく私たちにもよくわかることであると思います。年を重ねるごとにシメオの祈りは切実になっていったのではないかと想像します。今年こそと衰えの中で少しずつ失われるものにせかされるように、しかし辛抱強く祈っていたことでしょう。そこに両親に連れられた血の御子が来たのです。それは今まで神殿のそばで暮らすシメオンが何度も目にしてきた光景であるに違いありません。一日のうちで何度となく 同じような若い家族を目にしたでしょう。ところがその日の出来事はシメオンにとって特別な出来事となりました。27節にこうあります。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきた時、両親は幼子のために立法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは神の霊に動かされるままに幼子であった主イエスに出会い、その幼子を自分の腕の中に抱きました。神の霊が告げたのです。この幼子こそあなたがずっと待ち望んできたメシア、救い主だと。その時シメオンは喜びの歌を歌わずにはおれませんでした。29節から32節に続くシメオンの賛歌は、同じルカ福音書の中に記されたマリアの歌、ザカリアの歌、天使の軍勢の賛歌に続く歌として、教会でよく歌われてきた賛美歌となりました。他の3つの賛美歌に比べてシメオンの賛歌は少し馴染みが薄いものであるかもしれません。しかし味わってみますと、本当に私たちが心から歌いたい歌ではないかと思わされます。平安に包まれていることを喜び、神様を称える歌です。この賛歌はラテン語ではその歌の最初の言葉をとってヌンクディミトゥスと呼ばれています。今こそ去らせてくださいという意味です。口を開いたシメオンが最初に語った言葉は今こそ去らせてくださいということでした。これは日本語訳とは少し違う響きが伝わってくるようです。一番言いたいことが文の最初に来ます。幼子イエスに出会った時、シメオンの口をついて出た言葉だから、彼の心からの言葉とは今こそ去らせてくださいということでした。今こそ去らせてください、この言葉は私たちの話し言葉にしてみると少し乱暴な言い方かもしれませんが、いつ死んでもよいという意味で聞くことができると思います。私たちはこの言葉をどちらかというと投げやりな言葉として用いることが多いかもしれません。しかし本当に心からそう思える時というのは、私たちは実は最も満たされた時ではないでしょうか。シメオンは実際に自分の同胞が慰められたのを見たわけではないんです。ただ一人の貧しい家庭に生まれた幼子を見ました。その方が成長し、やがて救いの御業を成就されるのはまだ先のことのように見えます。けれどもシメオンは心から満足しています。神様、お言葉通り、約束通り、この身を去らせてください、もう死んでもよいです、そう歌いました。シメオンはいつ死んでもよいと思える出来事として、全世界の救いを担ったイエス様との出会いをここで称えるのです。これ以上ない喜びを与えられました。将来にわたる救いの確信を得たから、私たちもそういう確信に至って、その幸いを続く信仰者に伝えられたら、どれほど素晴らしいことかと思っています。例えばそういう願いを持って、私たちの教会は、教会学校の働きをしております。今私たちの教会の教会学校は、我が家の娘たちを含めて、1歳から11歳ぐらいの子どもたちが中心で集まっております。そこに時々中学生や高校生も加わり礼拝しています。そのようなメンバーですから、難しい話はできません。聖書を思い巡らせて、 聖書の伝えたいメッセージはこれだというものをつかんだら、できるだけ分かりやすく短く届けることができるようにと考えながらいつも用意しています。こういった作業は子どものための説教準備にだけでなく、実はどんな説教を準備するときにも共通することだと思います。聖書が伝えたいことを短くはっきりさせるということはとても大切な作業です。子どもであろうが大人であろうが、この物語において神様が語り出そうとしている核になるような物語の中心は何であったか言い直してみるのです。例えば今日与えられたシメオンとアンナの物語において、私はこんなふうに説教原稿を作る最初に表現してみました。イエス様との出会いが与えられたものは、いつ死んでもよいという気持ちで生きられる。もう少し噛み砕いて子供に分かるように言うならば、もう何も心配しないでいいということだと思いました。いつ死んでもよい、思い煩いから解放されて生きられる幸せが語られたのが、このクリスマスを締めくくる物語です。クリスマスの出来事は、思い煩いから解き放たれた救いに預かった人の生き方、あるいは死の迎え方を語っています。例えば死んでも死にきれないという思いを抱いていたシメオンが、もう死んでもいいと言えるようになったと言ってもいいのです。それはきっと私たちの誰もが願う満たされた命の在り方ではないでしょうか。この物語は伝統的に歳末礼拝、すなわち年の最後の礼拝にふさわしいところとして読まれることの多い聖書の言葉です。教会のクリスマスの祝いは年明けの6日まで続きますが、クリスマスを祝う礼拝、そして初夏礼拝を終え、ほっとしている仲間も多いと思います。そういう中でクリスマスの最後を飾る物語がシメオンとアンナの物語であることは、とても慰め深いことであると思います。1年の終わり、それは今年1年を振り返ることとともに、自分の締めくくりを思う時でもあります。私たちは例外なくいつか死を迎えます。1年の締めくくりに自分の1年の歩みを振り返るというのは、自分の死の練習をしているようなところがあるかもしれません。私たちはやがては一年の歩みを振り返るように、自分の生涯の歩みを振り返って眺めなければならない時が来ます。ですから年の最後に、今日の聖書の言葉は、ふさわしい言葉を与えられたと思うのです。そして救い主と出会ったシメオンが、イスラエルに慰められることを待ち望んだままで、死んでも死にきれない思いであったに違いない人、今こそ安らかに去らせてくださいということができた。そのことは私たちにとって本当に慰め深いことであると思うのです。イエス様との出会いが与えられたものは、いつ死んでもよいという気持ちで生きられるのだ、もう何も心配しないでいいんだ、シメオンの姿からそのことを教えられるのです。クリスマスでよく聞くヨセフとマリアの物語、ザカリアの物語、羊飼いや博士の物語に比べて、シメオンとアンナの物語は目立たない物語であるかもしれません。ページェントの中に含まれていない物語です。けれどもここにイエス様と出会った人間がどう生きられるようになるかということが、鮮やかに二人の老人を通して語り出されています。今日の聖書の箇所は、そういう人生の可能性へと私たちを導いてくれるように思います。私たちも主イエスに出会えば、いつ死んでもいいという思いに生きることができるようになる。 とても大切であると思うことは、シメオンは小さな幼子イエス様を見て喜びを爆発させるような賛歌を歌いますけれども、その喜びは決してただ救い主の誕生を両手話で祝うだけのものではなかったということです。キリストが来られた後は 100% 明るい未来だけが待っているというのではなかったのです。それはこの賛歌に続くマリアの言葉で分かってきます。シメオンは賛歌に続いて母マリアに、ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。そしてあなた自身も剣で心を刺し貫かれますと言わなければなりませんでした。これらの言葉は、シメオンが見ていたものは目の前にいる救い主がいる喜びにとどまらなかったということであると思います。シメオンの満足はただお祭り騒ぎの心というのではないのです。救い主のくださる救いの成就は滞りなく進んでいくわけではないのです。それはむしろ十字架に向かっていくのです。救うべき人々からの反対を受ける印を身に帯びている。けれどもシメオンはその反対、その十字架の死、マリアの剣で胸を刺し貫かれるような人間の罪を打ち破って、この方の救いは成就するのだと見ることが許されたのです。つまりその喜びが染みの一点すらない喜びではなく、染みだらけ、傷だらけのものであっても、それを凌駕する大きな救いとして知らされました。だからその救いの喜びはもはや思い煩いを問題とはしないのです。30節で、あなたの救いとシメオンは表現した。私たちにも与えられている救いはそういう救いです。だからイエス・キリストにおいてもたらされる救いの喜びは、ただ私たちの心の思い煩いを心の高揚でシャットアウトして見ないようにするというものではないのです。そうではなくて、そこに思い煩いがあったとしても何ら問題にならない強い救いだということです。イエス様のくださる救いはその思い煩いよりもはるかに強く、私たちを喜ばせずにはいられないものだからです。私は説教の学びのために夫婦で説教塾という学びの会に所属しております。なんとか福音を届けたいと願っている教師たちがより良い説教を求めて様々な形で学び続けています。その中で最近、左近清という東京神学大学の教授であった先生のクリスマスの説教をめぐってメール上で議論がなされました。まだ議論は続いているのですが、その説教題は愛は落ち着かないというものです。私どもは学びに参加できませんでしたけれども、東京で持たれた学びの会でどうもこの題が心になじまない、違和感があるという意見が続出したようです。皆さんは神の愛が落ち着かないものであると聞いたらどんな感想を持つでしょうか。私も最初はなかなか大胆な人目を引くような説教題だと思いました。けれども私は改めてその説教を読みまして、それは大胆な説教題でもなんでもない、クリスマスの出来事というのはこの説教の題その通りのことだと深く教えられました。もしも神様の愛というものがどっしり根を下ろして微動だにしない愛であったのならば、イエス様は決してこの世界にお生まれになることはなかったのです。私たちの中に突入してきてくださったから、イエス様はこの世界に生まれ、 人となり、人間の喜び、悲しみ、苦しみ、それらを目まぐるしいように経験されたから、枕するところもないとおっしゃるほどに活動され、十字架の死へと歩んでくださったから、あらゆる人と出会うことがおできになるのです。神の一人は、そのような落ち着かない歩みを選ばれた。その始まりが、クリスマスの出来事でした。しかも会話桶から十字架に至ったお方は、その十字架上で死んで動かないものとなりきってしまうばかりでなく、三日目に復活してくださいました。このようなイエス様の歩みは、静かなものではなく、ダイナミックな動きの中にあるものです。言い換えれば、なんとも落ち着かない地上での営みをされたのです。しかし、このじっとしていない突き動かされるような力こそが、神の愛であり、私たち人間を救う力であったのです。説教塾で、この題がなじまないと言われたある方は、正直にこういうふうに考えられました。教会の中で苦しむ人や悲しむ人があって、落ち着かない生活をしている人がいる。そういう人にとって、教会でこそほっとしてゆっくりしたいの、神様の愛が落ち着かないものであると言われてしまったら、その神様の愛を良いものとして受け取れるだろうか、かえって不安にならないかと問うていました。なるほど、その気持ちもよくわかります。私たちは四六時中忙しくしていて、クリスマスの時ぐらい、教会にいる時ぐらい、ゆっくり穏やかな気持ちでいたいと思うものです。そこで忙しさをあえて思い出したくないと思うのです。けれども、ゆったりとくつろいだ主イエスの姿を頭に思い描い、癒されるというのではなし、神様が動き回って動き続けてくださるということこそ、心をなくすような忙しさの中にある私たち人間にとって、本当に慰め深いことではないかと思いました。身の置きどころのないような思いでいる人のところも、どこかでどっかりと腰を据えて待っている神様では、いつまでたってもお会いすることはできません。しかし、キリストは心を差し貫かれるような経験、落ち着かない思い煩いばかりの私たちの人間のところに来られた救い主なのです。神様はそういう休む間もない人間のためにこそ、自ら動いて私たちの落ち着かなさのただ中で出会ってくださるお方です。そういう力を持ったお方こそ、シメオンが讃えた万民の救いである、私たちを含む異邦人を照らす啓示の光なのです。この力の届かないところなどないと力強く示してくれます。シメオンという人は特別な人ではなかったといいます。信仰生活を送っていますと、正しくて信仰が厚く、聖霊がとどまっていた人物と聞くと、すぐに相当な人だ、すごい信仰者だと読んでしまうことがあります。シメオンの人となりに、なりの記述に何か特別なものを想像しがちですけれども、シメオンは宗教的に重要なポストにいた人物ではありません。普通の信仰者であっただろうと言われています。そういう人に知らされたということも、また慰められること、特別に学があるから、何か人より秀でたところがあるから救いを知ることができるというのではないのです。ただ神様が望まれたゆえに、聖霊が与えられ、救いを知るものとされる。アンナも同じです。84歳という高齢で、早くに夫を亡くしたやもめです。 社会の中では厳しいところに立たされていた人であると想像します。そういうアンナのもとに救い主が両親に連れてこられた。老いの厳しさ、人生の厳しさの中で神様によって救いに出会うことが許されたのです。私たちの救いはこのようにして与えられるものです。今日もそうですけれども、今年のクリスマスの礼拝は昨年に比べて随分若い方も集ってくださったという印象がありました。それはとても嬉しい出来事の一つでした。教会が伝える救いは決して限定された人の救いではありません。すべての人の救いです。ですからルカがたくさんの登場人物を描いたように、シメオンやアンナのように年老いた者にとっても、あるいはクリスマスに集った若い人にとっても、幼子にとっても等しく与えられているものです。今から何十年も生きようとしている幼子も、命の終わりをすでに見据えながら日々の生活を作っているものも、それぞれの人生の問い、良い人生を作れるだろうか、悔いなく生きることができるだろうか、自分の人生に意味はあったのだろうかという小さな問い、大きな問いのすべては、もうイエス様の誕生によってはっきり答えられているのです。すなわち、何も思い煩わなくてよいということです。神様がすべて責任を持ってくださり、救ってくださったからです。今年も昨年に続いて、我が家もクリスマスカードを作成しました。教会のほとんどの方にはお配りしたと思うのですが、そのカードの中に、神学者カールバルトの言葉を印刷させていただきました。ご存じない方や忘れた方のために、その言葉をもう一度ここで紹介いたします。つまり、クリスマスを祝うとは何事も思い煩わないことなのである。まだほとんど今日の説教のために聖書の言葉も読み始めていないような段階で、クリスマスカードのために正義牧師が選んだ言葉です。今日の御言葉を準備しながら、まさにこのバルトの言葉を生きたのがシメオンであり、アンナであり、キリストが来られた後すべてのものにとっても人生の本来的あり方になっているのだと深く知ることができました。私たちの罪や失敗や足りなさを超えて、神様はイエス様によって私たちのために私たちの救いを成就してくださるのです。もう何も思い煩わなくてよいのです。そしてまた、思い煩いから解放されるとき、私たちは他者のために真実に生きることもできるようになります。シメオンの賛歌は自分の救いだけにとどまってはいません。すべての人の救いに目が開かれています。神様のくださる救いは世界を平安で包むことができる力を持っています。そういう大きな力の中に私たちは守られて生きています。過ぎる年も来る年も、この大きな力の中で安心して生かされている私たちであることを知り続けることができますように、祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる神様、私たちの日々の思い煩いを超えて、あなたは私たちと出会ってくださるお方です。今日も多くの思いから解き放つために、あなたの家へと招いてくださいました。今ここに告げられた救いの中で、私たちを日々新しく生かしてくださいますように。この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。
アーメン。